いろいろ気づくので、また続きをねお話ししたいと思います。今私は何度も言うようにね、今リスボンにいて、ほぼ無職、住所は不定じゃないですけど、まあ、ホジェリオさんの、まあ、家にいるわけです。まあ、ホジェリオさんはね2人で借りてるって思ってると思うけどそう、それで、まあ、今ここではさ、私友達もいないし、ほとんどね本当に、数人の人としか連絡も取ってないし、すごく一人で過ごす、一人かホジェリオさんと一緒にいる時間が多いんですね。で、今日の午後も一人で、ロングウォーク、街をね歩いてみようかななんて思ってるんですけど、今も一人でいるけどさ、でさ、すごくこう一人でいて、いろんなことを感じたり見たりできてるんだよね、今時間がある。で、プラスこの私が今いる環境っていうのはすごく、まあ、もちろん守られてるし、そしてとっても素敵な環境にいるし、まあ、リスボンもね、とってもいい場所に住まわせてもらって、いるんですけど、まあ、その中でもね、ホジェリオさんがいくらね稼いでたって、彼にのお金のトラウマっていうのは結局まだ、もちろん一生かけてきっとね、わかんないけど向き合っていくものだから、私がもしホジェリオさんの収入あったら、どんどんどんどん私は使ってると思うけど、ホジェリオさんは全然そんなことなくて、今でも値段ちゃんと見たりとかしてるし、まあでも、まあ金持ちって、すっごいケチっていうのは聞いたことありますけどね、無駄なものには絶対使わないっていうのは聞いたことあるから、まあいい意味で言ったら彼はそういうあれなのかな、うん、で大事な時にはね、2人でご飯を食べたりとかいうのはバンって出してくれるし、でなんか私もどうしていいか分からなくて、時々ねレストランとか行っても高いものはあんま選ばないようにとかしてると、向こうにバレて、高いの、かおりちゃん本当はこれが食べたいんじゃないのとか言って頼んでくれたりとかするんですけど受ける、まあそういうのは、ね、いいんだけど、で今こう何もない自分になり、私に何ができるのかな、私はこれからなんかね、自分のビジネスを立ち上げる気はしてる、前からずっとしてて、自分で、まあ、会社みたいなものを作って、まあ、軌道に乗せてるみたいな、そういうのを自分のなんていうのかな、私にしかできない、まあ、魂職ってやつですね、魂の時代で言うと魂の職、それがすごく あると思ってるんだけど、まあもちろんね、それが一つなのか二つなのか合わさったものなのかとか、そういうのは全然まだわからないけれども、太鼓ね、太鼓はね、来たばっかりの時ってすっごい太鼓やりたいと思ってたのね。でここで打ちたいなとか、道場やりたいなと思ってたけど、それはさっきの何かやんなきゃいけないの名残なのかなって今はちょっと思ってます。話すのもちょっと苦しいぐらいだけど、じゃあ私が太鼓が好きで四六時中ね研究してて、時間を忘れるほどにまあ、ビデオ見てたりとかやってるかって、今じゃあやること太鼓だってリズムの練習したりとか好きだったらね、エアーでやったり、太鼓をの研究したりビデオを見て研究したりとかできるはずだけど、全然そんなのしてないし、なんか以前のほら霊能者のお友達のねアベスさんがね、香里さんはいずれ太鼓やめるっていうのを言ってたのでそれが今のことなのかななんてのりこさんが言ってたんだけど、今そう、今ね自主的に何をやってるかって言われたら、 自分のクンダリーニヨガの練習は誰に言われなくてもやってるんですよ。毎日やりたい、やりたいの。やらないでできれば一日を始めたくない。なのでこのサダナは本当に毎日やってる。もう息をするようにやってますね。でちょっとまあブレたら呼吸深くしたりとかやってるし、でも別にクンダリーニヨガの白い服着てとか絶対それじゃなきゃいけないっていうわけでもないけど、まあ私がねティーチャーコース習ったのクンダリーニヨガだから、もちろん気功のエクササイズとかを混ぜたりとかしてるし、なんか自分流にやっちゃってる、ヨガみたいなクンダリーニヨガは毎日やってます。で今もね、さっき、この前のポッドキャストを撮ってから私何やろうかなってまたずっと考えてたんだけど、なんかもちろんね何やろうかなっていうのはずっと思ってるんだけど、思ってるからポンってくるんだろうけどね。でもなんかやっぱりそのこうの時代、向こうからこうしてくださいってやってくるからっていうのはすごく信じたくて、別にサボりたいとかいうわけじゃないんだけど、この自分のやんなきゃいけないから絞り出したくないんだよね。あ、じゃあこれができるかもとか、昨日も、まあ、私物売るの好きだから友達がね、ここの市場、泥棒市場っていうのがあって、そこで彼女の自分のね作品を出してるから、そこのちょっと片隅借りてなんか自分の何か出そうかなとか、そんなのも考えたんだけど、それもすごくワクワクして楽しかったけど、でも売るものも特にないし、まあ別に霊気とかやってもいいんだけどね、うん、それも楽しいかも、うん。ただね、ホジェリオさんが土日休みで、そうすると土曜日がね潰れちゃうから、あ、まあでも火曜日もやってんのか、火曜日に一緒に出すとかでもいいのかな、うん、霊気やるとか面白いかもね。うん、でもそのまあじゃあね、その太鼓に戻るんですけど、なんか多分太鼓にどこかで太鼓にすがりついてるのかなってすごく思いました。すがりついてる、なんか日本語が分かんなくてすがってるかというのは、太鼓を打ってる自分ってすごくかっこよくて、自分で見てて、こうなんていう、自分の中の情熱とか、こうパッション、まあ、情熱もパッション一緒だけど、そういうのをこう外に放出してぶちまいてる姿っていうのはすっごくかっこいいって思っていましたし、今でも日本のタオの子とか、私の先生のグループで打ってる友達を見ると、すごすぎて苦しくなるというのは比べてるからなんですよね。自分は太鼓を打ってる姿っていうのはやっぱり東京に帰ったら、なんていう、別に大したことない、でもきっとここで打ったりブラジルで打つとすごいというのは、このスタイルが全然いないから、なんかそんな感じで、ね、自分がすごいことを分かりたいために、ブラジルに来たのかなっていうのもすごく思うし、自分、うん、だから結局自分を認めたくてブラジルに来た。で、海外で和太鼓やりたいって思ったのも、海外だったら多少まあ技術が大したことなくても目立てるし、すごいと思われるしね、競争相手がいないから、うん、なんじゃないかなって今すごく今振り返って思って、まあこれをね言葉にしてること自体もちょっと苦しいんですけどでもしょうがない、そうだから本当に、うん、もちろんね、みんなと楽しい、場所を持ちたいしっていうのももちろんそれはあるし、 そういう純粋な思いももちろんあるんです。で、もちろんブラジルでさ、みんなにそういうのを貸してもないし、ただやっぱり教えていく中で腕の上がり方とか、こうエネルギーをもっと大きくとか使い方とか、そういうのはすごく言ってたからね、口うるさく。でも私がそういうエネルギーでやってたら、やっぱり私もその生徒にはそれを課すんだよね、無意識に。でやっぱり本当に不器用な人とかがいて、どうしてもね、もう地獄的に不器用な人っているんですよ。そういう人がどうしても恥ずかしいって思っちゃう場を作っちゃって手はいた。まあ彼女はね、もうちょっと今やめちゃって、肩が痛いって言ってやめて、ヨガだけやってるんですけど、でもヨガはね、私は基本何にも言わない。よっぽど変な呼吸法とかしてたら、なんていう、過呼吸になるような呼吸法とかしてたら言うけど、多少ね、首とか背中が綺麗じゃなくても何にも言わない。とにかく本人が好きですればいいっていう思ってたから、その太鼓の地獄的に不器用な彼女もすごくヨガを気に入ってやってくれてるんですね。多分居心地がいいんだと思う。私も何も言わないしね。やっぱり太鼓の場合は良くなったら良くなったねって褒めるし、まあそれはね、悪いことじゃないんだけど、もちろん。でも結局私がさっき言ったような、海外だったら目立つし、私が打ってる姿、パッションを出したいとか、日本だと自分はなかなか、まあ普通のみんなの中の一人だなとか、そういうエネルギー、自分がね、まあ競争意識だよね、でいる限りはやっぱり無意識に生徒にも絶対に伝わるし、演奏にも出るし、なんだよね、まあある意味の、まあ、自己否定でもあるしね。で今やっぱりね、本当にね、ポルトガル来てこの無職になってよかったなって本当に今思いますけれども、やっぱりね、太鼓を打つ私っていうのは、まあ今この気づきを経て太鼓を打ったらまた全然違うと思うけど、でもねやっぱりね、特に私の、まあ、アドバンスクラスの人たちと打つときはどうしてもなんかちょっとこう心に引っかかりを持ちながら打ってる、乗り越えられない太鼓だと、なんかなんとなくこうトラウマがあって、こう自分の中のまあね、太鼓をね、こう十何年やっていく中で、日本でも本当にいろいろあったので、そういうのもあって、どうしてもそのグッてトラウマみたいななっちゃうのはあるけどね。でもまあそこも乗り越えて太鼓をね打てたらいいなって思う。多分その方が私の打ってる姿も自然だろうし、こうみんなに私の情熱を伝えたいみたいな、そういうのもないだろうしね。ただ好きで打ってるとか、その競争意識がない状態で打ちたいな、って思います。それまでもしかしたら、ちょっとここのね2ヶ月そういうのにちょっと向き合ってみて、もうちょっとまだもっと深めたいし、学びを深めたいし、もっと気づきたいし、だからその太鼓を改めて次バチ持つときはそういう意識で立ちたいな、と思います。なんかこうやって話しててもう苦しいな、ちょっと胸を苦しいなって思いながら話してるし、そう、本当にそれぞれにこういろんなね、私太鼓始める前なんてもうブイブイ35年間 やりたい放題やってたんで、だからいい意味でブレーキかけてくれたし、きっとね今はちょっと辛いって思うけど、後で考えたらいい意味ですごく鼻をへし折ってもらったっていうかね、そういう感じなのかもしれない。その時結婚してた相手に対してもそうだし、うん、人をリスペクトしたり、人を認めたりっていうのはまあなかったからね、それまで。なのでまあそういう自分がなんていうのかな、いい意味で大したことない存在なんだってちゃんと気づけたり、そのねすごいんだと思ってるのもどこかの自己否定が必ずねあるように潜んでるような気はするので、自分すごいんだとか価値があるんだとかそういうんじゃなくって、なんかもうちょっと次の段階に行きたいなって思ってます。ということでいい話した。またねー。